一度私たち耳を傾けましょう。今日の御言葉をお読みしますので、どうぞ立ち上がれる方は立ち上がってください。マタイの福音書28章18から20節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。どうぞお座りください。これは主イエスの命令であるというタイトルでメッセージをしていただきます。
皆さん一瞬はマスクを取って、笑顔でご挨拶いたしましょう。千春の証で、今日のもうメッセージは半分以上ですか、ほとんど語られたと言ってよろしいかと思います。具体的に言えばそれをお話し したいということです。私たちこの時代、繰り返して言ってますけども、大変な時代になると。昨年はウクライナで戦争が始まり、すぐに終わるかと思ったらまだ終わってないと、もう1年近くになりました。また私たちも相変わらずこの地球の気象異常が、温暖化が続いていて、そしてこれに対して、改善の方向は見えていないという状況でもありますし、エネルギー問題、食料不足というのはこれから深刻になってくることだと思います。そういう時代に私たちは生きている。今この日本の国は日本のためになんとかこの食料を確保しなきゃいけないということで、もちろん政府は、そうした一般でもその働きはしていることではありますけれども、日本の自給率というのは 40% に満たないわけです。で、残りの 60% 以上は世界から輸入しているということです。もちろんお金を払ってその食料を買っているわけではありますけれども、でもそれでも世界から 60%、日本にとって 60% の食料を取っているということです。そして世界ではこの飢餓の状態にあるということです。だからそれだけ日本の国民は自分では食料を生産しないで世界の人々のを飢えさせている、飢餓状態に置いているという言い方もできるわけです。私たちはそういう国の国民です。これからもそういう状況は続くでしょう。そしてこの砂漠化が進んでおり、食料のもとであるその農業のができる地域が狭まっているということ、また海の魚などもこう減少を続けてきているという、そういう状況の中にあります。その中にあって私たちクリスチャンはどのように生きるのかという、この問題にどのように関わっていくかということ、これ常に問われます。で、この平和運動に身を投じるのか、あるいはこの核兵器反対といってそういう運動に走るのか、あるいはキリスト教会の中でもおるんですけれども、反政府運動、反自民の運動を展開していく、あるいは悪いのはアメリカだといって反米の運動をするところもあるわけです。でも私たちはそれには関わりません。今皆さんは SDGs というのをお聞きでしょう。 SDGs のこの運動に関わっていけばいいんだと思っていらっしゃる方もおられるかもしれません。 あの SDGs の17の目標があります。その何一つとっても17のどれ一つとっても悪いと思えるようなことは一つもありません。しかし、この17の目標を全部達成しようとするならば地球は崩壊してしまいます。あるいは人類は、もうこの破滅してしまうだろうと思います。で1番目、貧困をなくしようというのがあります。まあ、2番目、飢餓をなくそうというのがあります。で貧困をなくしようという世界中の人たちが80億の人たちが貧困状態から回復されるとなるとどういうふうになるのかというのはちょっと想像してみてください。私たち日本はこれでももう 15% ぐらいの人たちが貧困状態にあるというそういう国です。でも貧困状態にある人たちでもさえも結構豊かな生活をしているんです。でそして世界中の人が日本人 の, その暮らしと同じぐらいのあるいはその半分いや3分の2ぐらいのレベルで、にもなろうとする80億の人たちがそうなろうとしたらもう世界はの平等に配ったら、疲弊してしまいます。残念ながらで皆さん今の生活を半分のレベルに落とすっていうようなことができますか。食事またまだこのエネルギーの使い方にしても半分以下に落とすっていうような覚悟はございますか。私ないです残念ながら。したいと思ってもそれができないような状況の中にあるんです。このでエネルギーをみんなでその世界中の人たちが平等に使えるようにするとなるとそのエネルギーをどこから持ってくるのか。しかもその SDGs の目標っていうのはクリーンなエネルギーというふうに言っています。クリーンなエネルギーって何なのか。原子力じゃない、その化石燃料でもないわけですよ。そうすると太陽熱とかあるいはその風力とかそういうことを言ってるわけでしょ。そうするとでもね、太陽光とかその空力というかあれただじゃないんですよ。みんなただだと思っている。でもただじゃないですよ。でただだったらただだというんだったら石油だって石炭だってもともと埋まってるからただだったんですよ。そうでしょ。ただなんですよ。そういう意味では同じようにただなんです。しかしそれを利用しようとしたらものすごいエネルギーがいるわけですよ。だから太陽光発電をしようと思ったら石油をどれだけ使わなきゃいけないのか、石炭をどれだけ使わなきゃいけないのかっていうふうになってくるわけです。結局ものすごいエネルギーがかかるわけです。で結局そして行き着くところはやっぱり原子力発電だというふうになってしまう、まあ、そのような方向も出てきているわけですよね。なかなか解決はできないというような状況の中にあるんです。しかも SDGs のその目標の中にみんなが生きがいを持ててそして経済成長もするのだというそういう目標もあるわけです。そんな無茶な。で経済成長をこのまましていったら世界はどうなるか。いやその日本人間の科学の技術でそれを解決するんだという方向に行くわけですけれども科学の技術がでは追いついていくはいないんですね。もうそんなのはもう聖書の4章から始まってますよ。もう技術で何とかしようっていう考え方それはもうカインが最初の弟殺しをしたカインがエノクという町を建ててそしてそこでこの産業を起こしていく。もうそこからもう始まっているんです。で産業を起こしたら科学が発展したら人間はみんな幸せになるんだ科学技術で問題を解決していくんだと言って結局こういう世界を作り上げてしまっているわけですよ。もうこれがいろんなところにこの矛盾ができてきてしまっている。それでも人間というのは私たちは科学で解決しようというふうに言うんです。じゃあ私はそれは無理だと思ってます。もうそれはやってきた平和運動もやってきたでも何にも変わらないですね。でもう一度私たちはクリスチャンとしてどこに立ち返るのかということです。人間が始めたそういう運動に立ち返るんじゃない。私たちの創造主であり救い主であるイエス・キリストの命令に立ち返るんです。それが今年のこのキリストの栄光教会のテーマ聖句です。マタイ28章18節から20節であるわけです。でこのイエス様はこれを神の子として救い主として またもちろん作り主としてこの命令を私たちに残しておられるわけです。天においても地においても私には一切の権威が与えられている、その方の命令です。このイエス様の権威というのは一体何なのかということです。一言で言えばイエス様が権威を私たちに対して持っておられる、その権威の源、それは前も申し上げました愛であると。すべての人が従うべきなのはこのイエス・キリストの権威、愛の権威なんです。そのイエス様は私たち罪人が滅びることがないように、永遠の滅びに至ることがないように、この地上に人となって来てくださって、そして清いその罪のない体を十字架につけて、そして罪人のその罪のをあがない永遠の命を与えてくださったお方なんです。自らの命を投げ出して、そして私たちをにこの大いなる愛を見示してくださった、その権威に私たちは従うんです。これ以上のことをしたこと方はいないんです。私たちが本当は永遠の滅びで行くところだったのを、イエス様がそこから私たちを救い出してくださった、その権威で命じておられるわけです。イエス様は神の言葉を語る権威がおありです。罪を許す権威、病を癒す権威、また、悪霊を追い出す権威、そして、先ほど言いましたように自分の命を捨ててそれをもう一度得る権威、ヨハネの10章の18節にそう書かれています。そして死を滅ぼす権威、そして永遠の命を与える権威、そして新しく創造する権威をお持ちのお方、最後の敵である死も滅ぼされる、そういう権威を持っているお方であるわけです。この権威でイエス様が命じられる、その命令に私たちは従っていく、それがですよ、それがこの今の現代のこの抱えている問題の根本の解決なんです。それを私たち知る必要があるんです。どんなに平和を叫んでみても、どんなに SDGs をやってで叫んでみても、おそらくその通りにはならないでしょう。でももう一度私たちが立ち返るべきなのはこのキリストの命令なんです。でその命令、それがイエス様はそのキリストの権威でおっしゃる、すべての国民をイエス・キリストの弟子とするということです。あらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の御名によって彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたことを置いたすべてのことを守るように教えなさいというふうに言われるわけです。これが唯一の解決の道なんです。で弟子とする、この弟子とイエス・キリストの弟子となるということがすべての問題の解決です。イエス様の弟子となるとはイエス・キリストに似たものになるということでありますけれども、ここでは2つのことが書かれています。父子聖霊の名においてバプテスマを授けること、そしてもう一つはキリストの全ての教えを守るように教えるということであります。でこのバプテスマを授けるということは、それはもちろんその人がこのイエス様のこの福音を信じて、そして悔い改めてイエス様と同じように生きるということです。で洗礼の時にこのいつも申し上げますこの12月の25日の時にもこの話をいたしました。バプテスマというのは第一に葬儀であると、私たちの古い罪の人が死ぬということ、死んで葬られるということ、そして2番目は新しい誕生日であるということ、イエス・キリストと共に新しく生まれる、復活する、新しい体でよみがえるということであります。そして3つ目は、そのキリストの花嫁となるということです。結婚式だということをお話ししました。キリストの花嫁として、あるいはしもべとして生涯生きるということ。そして、このいわば入会式でもあると。 バプテスマというのはキリストにつながるということです。そのキリストの体につながる、つまりイエス、キリストの教会に入る、まあ、入会式という意味もあります。これがバプテスマなんです。でこれをその世界中の人々をこのにバプテスマを授けること、ここから弟子とするということが始まっていくということですね。そしてもう一つ、キリストのすべての教えを守るように教えするということ。皆さん、イエス様の教えというと何を思い出されますか？で、やはりこれでしょう。私はあなた方に新しい戒めを与えます。ヨハネの13章の34節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというこの命令です。私があなた方を愛したように、それはイエス様がご自分の命を投げ出して身代わりとなって死んでくださったようにということです。自分を捨てるということです。そうしてそのようにして愛するということです。そのようにお互いに愛し合いなさい、これがイエス様の命令であり教えであるわけです。もちろんもうこの聖書の中にはさまざまな教えがあります。実会もそうです。あれは何時の敵を愛せよ、あなたを70倍するまで、許しなさい、という、あれは自分にしてもらいたい方は人にもそのようにしなさい、もういっぱいその教えがあるわけです。でそれを私たちが一つでも守ろうとするときに平和を作ることが始まるんです。実会、まあ、1回から4回まではもうこれはいいでしょう、当然のことですから。父母を敬え、そして殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、嘘をついてはならない、むさぼってはならない、これを私たちが守ろうたい、この通りに生きたいというふうに願うときに、ここから平和っていうのが始まっていくわけです。ここから貧困の問題も解消して、一つずつ解消していきます。平等ということもここから始まっていくんです。私たちがこうしてこのイエス・キリストの命令に従い、そして悔い改めることによって初めてこの平和が作られていく、そして平等ということも始まっていくんです。それなしに自分自身がこうしてキリストに従おうということをなしに、自分を捨てて、そして人を愛していこうということなしに、どんなに平和を叫んでみても SDGs をやってみても世界はそんなに変わりはしません。それがこの主の命令でもあるわけです。主の命令であるわけです。この自己中心をやめて、この自分の今までの考え方あるいは暮らし方を神の国のの性質に合わせていく、そしてこうして私たちが聖書を読み、礼拝を捧げ、祈り、互いに愛し合っていく、そのことが私たちの生活を変え、また社会を変えていくことになります。いつもここから始めなきゃいけないんです。でこれはこういうことをしない、いつも自己中心な生き方だけはちゃんとそれを守っておいて、中心な言い方だけは守っておいて、それで平和平和と言ってみても何の意味もないということだと思います。つまりキリストの弟子を作っていくこと、いや私たちがまずキリストの弟子になることが平和を作ることであるんですね。それが個人の救いだけではなくって、この世界の救いにつながっていく、つまり神の国の祝福を世界に広げていくことになるんです。このキリストの命令に従うこと、これがおのずから世界を変えていきます。私若い時に、もうクリスチャンにはなっていましたけど、あるその平和運動の会議に行っていますか、その誰が行ってもいい会議でしたけど、そこに参加したことがありました。たくさんの人が来ていて、そして、そこでいろんな、有名な人たち、その大学教授とかそういう運動の 中心となっている人物が講壇に立って、そしてそのいろいろその今しなきゃいけないことをその語っていきました。その反自民、反政府運動を展開する、反米運動を展開する、そして原水爆禁止運動に参加する、でそのようなことをずっと言い続けていく、その最もの話です。でしかしそういう人たちの中に家庭に帰れば体操が守られていない、また家庭内の暴力がある、お酒を飲んでそして暴れるというようなことをやっているんですよ。そういう話を聞くわけです。で内側がその自分の家庭が全く何にもこの変わっていないで、よくぞそんなことが世界の平和なのということができるなというふうにこう思うわけですよ。でも結局そうなんです。人間自身が変わらないんです。人間自身が変わらないで、そして世界を変えようというんです。政府を変えようというんです。そんな道をイエス様はお選びにはなりませんでした。キリストに似たものに似たものを作るということ、イエス様の弟子を作るということ、神の祝福の祝福の源となっていくこと、一人一人がそのように新しくなっていくこと、それがイエス様の命令であるわけです。イエス様はそのご自身のこの十字架の権威でこれをお命じになっておられるわけです。これに私たちクリスチャンは従っていく。これは千春が言ってたように、これは主の命令です。主の命令、好き嫌いの問題ではない、推奨でもないんです。命令なんです。私も若い頃、千春と同じような場面に立ったことがありました。クリスチャンになって3、4年経った頃、それでもいい加減な私はクリスチャンでした。それでも福音を伝えなければならないというそういう思いは持っていました。私の祖父が、仏教徒でしたけども、がんで余命いくばくとなって入院しておりました。そこに私も郷里に帰ってその病院に行きました。その時に私の両親、そして親族たちが私にやっぱり釘刺すわけです。絶対にキリストを伝えちゃいかんって、そんな話はするなというふうに言われたんですね。でもやはり千春と同じように私はキリストの御名によって祈り、そしてイエス様を信じるように祖父に勧めました。でその後もちろんその時に祖父は受け入れるということはありませんでしたけども、黙って聞いていました。それからこの地元の牧師に頼んで来ていただいて、そして続けてその伝道をしてもらいました。そしてその牧師からは最後はちゃんと救いを受け入れて祈って行かれましたということを、そういう報告を受けた、そういう記憶があります。いい加減なクリスチャンだ、そして毎週きちんと礼拝に通っていたわけではなかった、自分のことしか考えていないようなそんなところもあったクリスチャンではありましたけども、それでも福音を伝えなきゃいけない、祖父には福音を伝えなきゃいけないというそういう強い思いがありました。皆さん、今の状態がどのようなその信仰の状態であるかは関係ない、このキリストの命令に従うということです。私たちはそして自分の分を果たしていく。千春がその語っていたように、自分は最初にこの家族の中で最初にクリスチャン となる恵みを受けた、それは家族がにこの神の国の祝福、永遠の命が及ぶためである、その役割を自分は持っている、その分を果たすということですよ。 私たちみんなそれぞれに分があります。このクリスチャンとなったらその役割を果たしていく、神の国で役に立つものになる、それがキリストの弟子です。弟子は必ずイエス様の役に立つ働きをするんです。たとえ今自分の信仰状態がどうであろうと、キリストの役に立つ働きをするんです。そして教会もその役割を果たしていく、教会の分を果たす、私たちのこの教会の分、この地域に置かれています、この地域でその福音を伝えていくという役割を果たしていく、これ今年もその役割を果たしていく。皆さんもそれぞれ この自分の家族、そして、職場で学校でこの分を果たしていく、そしてこのキリストの命令に従うということ、これを喜びとしていきたいと願うんですね。で、私たちでもそうして、千春も実は言ってましたけど、こうして家族の中で自分一人である、そしてその中で特にはお姉さんたちの反対も受けながら、その永遠の命を母に伝えなきゃいけない、その時に大きな戦いがあるだろう、孤独な戦い、また恐れがある、みんなそうだと思います。恐れがあるんです。しかしイエス様は約束してくださっています。見よ、世の終わりまで私はいつも共にいるとおっしゃってくださっているんです。私たちと一緒にキリストがいてくださるんです。で、その恐れが生じるときに主が共におられるということを常に思い出さなければならない、そして感じなきゃいけない、この方に押し出されて私たちはこの命令に従っていくんです。で、どのようにイエス様は共にいてくださるのか、イエス様がその十字架にかかられて天に戻られてから、天に戻られる前にこうおっしゃいましたよね。使徒の働き一章の八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となる。弟子とするということはそのキリストの証人となるということです。そしてそのためにあなた方はやがて上から聖霊の力を受けることになるんだと。そしたらその力を受けたらエルサレム、つまり自分のところから始まって、そして順番にそのユダヤサマリアの全土というふうに少しずつこう広げていくわけです。そして地の果てにまで証人となるのだと。今私たちの教会20周年を迎えようとしています。先週立也兄弟がそのことからも語ってくれました。今まで私たちの教会は御言葉と祈りに専念してきました。これからもそれを続けていきます。やはりここが私たちのこのクリスチャンとしての暮らしの原動力でありますから、このキリストを証ししていく原動力となるのは、これは祈りと御言葉の学びですから、これはずっと継続していきます。その上で今年20周年、この出ていくということをしたい、それを進めていきたいと願います。エルサレムにずっといたのかもしれません。もちろんそうは言っても宣教はしてきましたけど、エルサレムにいたという状況かもしれません。でもこれからユダヤサマリアの全土、そして自分の家族、友人、職場、学校へとその証人となる働きを私たちはしていく、そしてこの日本の社会に、日本の地でこの宣教を広げていく、やがて世界にもこうして広がっていく、そういう役割を小さい教会でもありながらそれを果たしていく。その時に立也兄弟自身が言ってたように、こうして私たちの中から出ていく人が、その働きに出ていく人がいるのは本当に寂しいことではあるけども、これは主の命令であると。そしてそのことによってかえって教会が祝福されて、そしてまた新たな人たちがこの教会に加わってくる、また出て行って宣教している人たちがまたここに戻ってきて、その祝福を分かち合う、豊かになっていく、それをこの今年それを進めていきたいというふうに願います。先週、ユフは近藤ユフが来ていましたけど、 イフこの九州、まあ、大分の大学に送り出して、まあ、あの時もやっぱりこの教会で育ってきた人たちがこの行くっていうのは非常に寂しいことではありますけれども、でも送り出した。そして3年4年のところを3年で卒業して帰ってくる、もう帰ってくると思ってたら、やはり九州に残って、そして、まあ、KGK の GA の働きをするということで、もうさらにもう2年少なくとももう2年向こうで働く、それは主のために働くということで、行くわけです。で、私たちの教会から彼女を送り出すんです。宣教者として送り出す。彼女も行きなさいに応答したんです。そのユイが行きましたから、私たちもその彼女の信仰に、ユフに、ユフの信仰に応答して、ユフがこれからさらにその働きを広げ、実を結ぶために私たちもサポートしていきたいというふうにそう願います。そのようにするでしょう。皆さん、もう一度ね、私たちにこの日本のキリスト教会がどこから始まったかということを思い返していただきたいと思います。今から150年以上前ですけども、アメリカから宣教師たちがやってきました。ヨーロッパからもオランダからも宣教師がやってきました。彼らも海を越えてやってきたんです。家族を置いて同じ教会にいたでしょう。その同じ教会の人たちもからも離れてやってきたんです。で、さまざまなつながりを一時立ってこうして日本の地にやってきて、そして中には日本の地で骨をうずめる人たちも、宣教師たちもいたんです。このことを覚えてください。皆さんね、最初この3つのバンドがあったんだということを、このことはクリスチャンとして心に留めてください。最初に日本にやってきた宣教師たち3箇所です。横浜、そして札幌、熊本です。だからその横浜バンド、それから札幌バンド、熊本バンドという3つの、そのプロテスタント教会の3つ の、 あの発祥のバンドがあったんです。バンドってグループのことですよね。で、この横浜バンドにはアメリカからやってきたヘップバーンという宣教師がいました。ヘップバーンって皆さんご存知でしょ。オードリー・ヘップバーンじゃないですよ、もちろん。ヘップバーンです。ヘップバーン、つまりヘボン式 の、 ローマ字を残した宣教師です。明治学院のを建てた宣教師です。それからブラウンという宣教師、オランダからはバラという宣教師。このバラという宣教師は日高美智子さんもこのバラとちょっと関わりがあったみたいですね。そしてそこから上村正久といったその優れた牧師が出てきて、そして宣教が日本に始まっていきました。札幌は言うまでもなくクラークです。クラーク博士です。そこから二富稲造やまた内村勘造といった人物が出てまいりました。熊本バンドにおいてはアメリカの宣教師ではなくて、いや、英語の教師でジェーンズという人がやってきて、そして札幌洋学校でその英語を教えながらその聖書も教えていったんですね。そしてその中から34人の人たちが一時にイエス様を信じて、そして、洗礼を受けるということになったわけです。そこから海老名南條とか金森通人という人たちが出てきました。知らないだろうと思いますけど、金森通人というのは人なんかは自民党の石破茂さんのひいおじいさんにあたるんですかね。そういう人たちがやってきて、ここから始まっていったんです。みんな海を越えてやってきたんです。そして韓国にもやってきました。韓国の最初の宣教師はその宣教する前に多分院長だったが、そこで殺されました。殉教を遂げたんです。最初は韓国そうだったんですね。しかしそこからその地が花開いていくんです。そしてあっという間にこの韓国にはこのキリスト教が広がっていくことになりました。韓国も日本もそうして海外からやってきた宣教師たちによって始まっていったんです。皆さん、大きな一歩を踏み出すことに恐れを持ってはならない。みんなこうした人たちが恐れを 持たないで大きな一歩を踏み出したんです。小さなジャンプを2回3回繰り返しても大きな淵を飛び越えることはできません。1回目で下に奈落に落ちてしまいます。1回だけ大きなジャンプをしなければならない時があるんです。順番にでなくていっぺんにしなきゃいけない時もあるんです。もちろん1回2回3回のジャンプもあるでしょう。でも大きなジャンプをしなきゃいけない時もある。私は今までこの自分の人生で大きなジャンプをしたなと思うのが2回あります。思い切ったジャンプでした。でも落ちませんでした。でもそのような時、同じようにしなさいと私も言いませんけど、しかし主の命令に従おうとする時、そのようなところに立たされたら勇気を持って信仰を持って聖霊に信頼してジャンプをする時が必ず来ます。空港に停泊している飛行機とは墜落することがありません。飛び立たない限り墜落することがありません。しかし飛行機っていうのは飛び立つために作られているわけです。飛び立たなければ意味がないわけです。主に完全に献身した人が一人でもいれば、神様はその人を用いて世界を揺るがすことができる。そういうチャレンジを受けて、ムーディーというこのアメリカの宣教者ですが、牧師ですけど、この大きな働きをする第一歩になりました。皆さん、今年私たちそういう教会になっていきます。だからある人たちはこうして夫婦のように飛び立つ人もいるでしょう。あるいは近くでそういう働きをする人もいるでしょう。ここにもちろんとどまってしっかりとこの教会の基盤を作り上げていくっていう、そういう方々ももちろんそれが中心でしょう。でもそれぞれに役割はあります。自分の分を果たすということを考えていただきたい。そしてこのイエス様のチャレンジを、この命令を命令として受け取る。この困難な時代、危機の時代に、この日本の民が、日本の社会が救われるために、また世界の平和に貢献するために、何をするのか。その世界の平和運動を唱え、世界の平和を唱えて運動することなのか、 SDGs に飛び込むことなのか、違うんです。それも悪いとは言いません。しかしこのキリストの命令に従う、私たちを罪の滅びの中から救い出してくださった方の命令に従うっていうんです。日々の暮らしの中で一つ実戒でも守ろうとする人たちがこの世の中に増えていこうと、増えていくならば、おのずからこの社会は平和へと向かっていきます。自分の心が平安、自分自身が弟子となる、そして家庭が平和になる、地域が平和になるということ。世界が平和になって、家庭が平和になって、自分が平和になるというのではないんだということです。いつも私たちから始まるんだということ、それをキリストは命じておられるんです。だからキリストのこの危機の時代を迎えている現代、この平和を作るものとは、それはキリストの弟子となることであり、またキリストの弟子を作っていくということである。これは同時並行です。私たちがより優れたキリストの弟子となるということは、その他の人たちが弟子となることを助けていくということ、この2つのことが同時並行するときに、この世界は変わっていくんだということを私たちは信じたいと願います。天の父なる神様、私たち今年このキリストの命令に従ってまいります。私たち自身があなたの弟子ですよ、優れた弟子になりたいと願います。そしてどうぞ私たちも自分の家族、また友人知人、そしてこの国、またあるいは世界に出て行って、そして弟子を作る、その働きに私たちを投じてください。神様、いつもあなたのこの命令、あなたの教えを心に留めて、この1年 歩んでいくことができますように。主よ、どうぞ我らをそのように奮い立たせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。